はい、どうも関口です。よろしくお願いします。
薬師 P です。よろしくです。
よろしくお願いします。今回徳田さんね、収録の後にね、いきなりちょっとラジオに出てもらったんですよね。
はい、そうです
ね。出てもらって、どうでした？なんか徳田さんの印象なんか変わりませんでした？僕なんかちょっと、なんつうんだろうな、 YouTube で見ている徳田さんと、
うんうん、
なんか今回ラジオに出てもらった徳田さんってなんかちょっと違うかなっていう感じしたんですけど。
あ、なんかビジネスしてる方かなと思ったんですけど。でも
分かる分かる。
案外直接会って話したりすると、はい、結構砕けて、
そうなんですよね、
ニコニコしてる
んで。なんかそうなんですよ、うん、なんかすごいいい人感がすごい出てるっすね。いや別に悪い人じゃないんですけど、うん、なんかすごい素な感じの徳田さんの雰囲気が見られて、すごい良かったなと思ったんで、
うん、なんかそっちの方の徳田さんね、はい、出してあげたいなと思いながら、
ね、だからちょうどねラジオあれちょっと撮れて良かったなと思ってて、うん、これちょっとねこの後にそのね様子を聞いてもらおうかなと思うんで、皆さんもちょっと多分徳田さんの素ってこんな感じなんだっていうのは分かってもらえると思うんで、うん、ぜひ聞いていただきたいですね。
で YouTube の中には入ってないラジオ、はいはいはいはい、オリジナルの話とか、
ね、ネタもありましたね、
うん、まあプロフィールっていうか、はい、お父さんの話とか、
そうですね、結構いろんな話聞けましたもんね、
う
ん、
っていうのもあるので、はい、YouTube とかで見られない徳田さんの一面っていうところも、はいね、ラジオで聞いてもらえばなっていうところですね、
はい、ということでじゃあちょっと実際にね聞いてもらおうと思いますんで、はい、行きましょうかね。はい、ではお帰りなさい。夜更けの秘密カフェ開店です。この番組は YouTube りんごチャンネルのラジオ版です。アドレスは youtube.com/@ringo-ch.2025 です。 youtube.com/@ringo-ch.2025 です。また番組の感想やレターも募集してますので、どんどん送ってください。
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
いかがでしたの？
サクサクいったなって思って。
あー、なるほど、
はい、
どうした関口さんの方は。
はい、全然いいと思います。いろいろ、まあ留学されてたんですよね。イギリス留学されてたっていう話だったんで、なんかイギリスってどうなんですか、うん、なんかあまり天気も良くないんでしたっけ。
あ、そうです。天気も良くなくて、
そうですよね。そうですよね。何のために行くんだみたいなことよく旅行とかで、やっぱそうだった。でも留学だから何年間か
って。あ、でも1年。
あ、1年ぐらいですか、はい。
なんかそもそも留学先の、交換留学だったんで、選択肢としてウェストバージニアか、
はい、
ロンドンかってあって、ウェストバージニアって、はい、カントリーロードって歌があるぐらい、
はい、
やっぱりこう、なんていうかこう、カントリーなんですよね。
ああ、なるほど。
なんでこう、牧草に囲まれるか、
はい、
この曇り空のとこに行くか
なるほど。
まあ、イギリスってちょっとこう、ね、
はい、
サッカーとかも、
はいはいはい、
憧れあるじゃないですか、
はい、
でアメリカは別に行けるけど、ヨーロッパってなかなか進めないなと思ったんで、イギリスに行って、
あ、なるほど、
はい、すごいいい体験がいっぱいできました
ですよね。そうですよね、うん、なんか面白いですよね。イギリスに行くんだと思って、うん、もう意外と言ったら変ですけど、いや、 やっぱりなんかアメリカとかカナダとか結構多いかなと思ってて、ヨーロッパ そのフランスとか行ってて、イギリスとかイタリアとかそっちへ留学するっていうのはなんかそれなりの訳があるのかなと思ってたんで、
うん、まあ、選択肢が2つあって、まあイギリスだな
っていう、そうなのね、はい、そういう意味だったんですね、やっぱね、うん、うん、いや結構そのお仕事されて、それが留学が終わってすぐもうインターンとか、
あ、そう
っていう感じになったんですか。
イギリスにいる間に、はい、なんか日本の情報って、
はい、
やっぱすごく限られてるなっていうところと、やっぱ父がそういう日本ならではの商材のビジネスをやっていたので、
あ、うん、そうなんですね。
で、まあ、お父さんの会社が、まあ、僕が留学してる後かな、はい、倒産しちゃったんですよ。
あ、そうなんですか。で
帰ってきた時に、あ、なんか僕がこの日本の商品を海外に魅力を伝えるとか こう売り出す仕事をやってたらお父さんの仕事を手伝えたんじゃないかなと思って、で留学先の時にも日本の魅力を世界に伝えるってミッションの会社を見つけたので、なんかこれって自分がこうライフワークとしてやるべきなんだなっていうのをすごい感じたんですよね。
なるほど。
そこからもう18年ぐらいやってますね。
なるほど、そういうことなんですね。始まりがそういう理由だったんだ。
そうですね、めちゃめちゃなんか裕福な家庭で育って、
はい、
あのイギリス留学もさせていただいて、
はいはい、
帰ってきたら結構大変な状況
で、なるほど急にどん底でみたいなパターンですね。
なるほどね。あ、これはみたいな。
うわ、そうなんだ。結構波乱万丈な、はい、状態だったわけですね。
そういうギャップがあった方が強くなれるんで。
なるほど。あ、確かに
思いが強いから頑張れるじゃないですか。良かったなと思います。
なるほどね。なんかその時の話のか、なんか1分で失注したとかっていう話が書いてあったのは、それはインターンではなく、
もうそこもなんか2年目ぐらいになった時に、もう結構そういう留学から帰ってきてインターン先も見つけて結構イケイケだったんですよ、
はいはい、
自分が仕事できると思ってたんですよ、はい、で名古屋の時に、
はい、
名古屋に出張して、
はい、
そのプレゼンしてきたんですけど、はい、まあ、お客様がご要望されてる内容と自分のプレゼン内容がちょっとずれてたんですよ、今考えたら。でそこはなんか大手の中古車の会社さんで、
はい、
でもう、あの、うちが求めてることと違うから帰っていいよって言われて、もう1分で失注して、残り59分も何もすることなく帰ってきて、
なるほど、
で帰り道に社長に電話して、
はい、
あの、すいません失注しましたって悔しい涙で、はい、泣きながら新幹線乗ったっていうのがあって、
はい、
悔しいなと思って。
なるほど、そういうことなんですね。
そんな時代もありましたね、
はい、へえ。じゃあ結構それは会社入ってというか、その仕事を、そういう仕事をし始めて、初めてのかなり痛い経験みたいな感じだったんですか。
そうですね、入社してからもう結構すぐに営業リーダーみたいな感じでどんどん出世してって、自分が仕事できるって勘違いしたんです
よ。あ、なるほど
あのマジで勘違いだったんですよね。なんかそもそも海外マーケティングやってる会社がほとんどなかったんで、
あ、
それは提供する会社さんが少なかった、
はい、
売れるよねって話したんで、
はいはいはい、あ、なるほどね、はい、
めちゃめちゃぬるま湯に使ってましたね最初。
でもやっぱりそういう会社って少なかったんですね、当時から。
はい、あの不動産の会社さんをマーケティングするか、はい、中古車とか2択ぐらいしかなかったんですよ。
なるほど。
そもそも海外に売れるものと、そんなものだったんで。
そうなんだ。なるほど。じゃあそれがきっかけというか、要するにないっていうニーズが分かったからこそ今のお仕事につながってるっていう感じでもあるってことですか。
まあ、失注しちゃって悔しいなって、お客様が求めてることって何なのかなってしっかり理解するだったりとか、しっかり結果を出すってことができないと、
なん
か結構この、まあ、言い方あ
る
んですけど、ウェブマーケットの業界って営業はうまいけど実際デリバリーがちゃんとできてない会社たくさんあるんですよ。でそうはなりたくないじゃないですか、
はい、
あの CRI さんとかはもうプロダクトがしっかりしてるけど、はい、僕だってもう無形のものを売ってるので、営業がうまかったらいくらでも売れるんですよね。
なるほど、
でそれだと良くないなっていうことに気づいて、そこからめちゃめちゃ勉強しました。
へえ。なんか勉強もなんか有識者の方にいろいろあってみたいな話も書いてあったんですけど、あれって結構いろんな方と会ったってことですか。もう
そうですね、
ひたすら
数百人の方に
会って。おお、すげえ。
ツイッターをやっていたので、
はいはいはい、
自分が海外マーケティングの情報だったりとか、
うんうんうん、
QC に関するナレッジとかっていうのは共有できるから、
うんうんうん、
まあ、そういうのに興味ある方で有識者の方いらっしゃったら情報交換させてくださいって形でご反応をお任せさせていただいて。
そういうのって結構来るもんですか。やりましょうって、
やりましょうやりましょうって言って、23歳ぐらいの時からですかね、
はい、
ずっと毎日会食行ってましたね。
すごいっすね。このなんかこうやる気のすごさが、いや本当にすごいなと思って。
いや、なんでその名古屋での失敗体験が、
はいはいはい、
やっぱ絶対いつか見てるよって思っててくれた。
ある意味本当いい失敗ですね、それってね。
そうですね、まあ、どういうふうに捉えるかかなっていう感じがしますよね。
なんかそれなかったら多分ここまで熱くなってない可能性もありますよね。
確かに負けず嫌いなんで。
あ、
圧倒的な敗北だ
った。なるほど、圧倒的敗北
怪人みたいな感
じ。なるほど、なるほど面白い。
中古車の開発さんで、
はい、
シェア3位とかだったのかな、その
会社。おお、はいはいはい。
で、別の中古車の開発さんからお声掛けいただいて、はい、そこの会社を世界一にしたんです
よ。へぇー。
なんで、すごいなんか、ね、本当にそれこそありがとうございますって感じですよね。
ああ、すごいっすね。そうなんだ。いやー、それはすごいな。でもなんかその、ね、一回こう、弱さが出てから、うん、それをこう強みにしていこうっていう努力ってやっぱり結構大変だと思うんで、やる気と、ね、その負けず嫌いっていうのは確かに大事ですよね、
うん、だと思いますね。そ
うか。いやでもなんか努力というよりはなんか気づいたらやっちゃうことってあるじゃないですか。みんな好きだ、うんうん、好きだと、
はいはい、
だからついつい秋葉原行って電化製品見ちゃったとかって話あったと思うんですけど、うんうんうん、なんかそういう感じで自分がこう仕事じゃなくても仕事でもついついやってしまうことってある中で、自分は結構そのウェブマーケターの人たちに話聞いたりとか勉強するのが苦じゃなかったというか、
まあ、確かに言いますもんね、うん、好きには勝てない。
そうそうそうそう、
ね、確かに。
そうなるともうめちゃめちゃ毎日いろんな有識者の人に会えて新しい知見が入ってそれをお客さんに還元できてっていうのができたんで、20代から30代にかけてのその10年間ってめちゃめちゃ楽しかったんですよね。
いやーすごいいい経験されてますよね、うん、そんな楽しく仕事をしてるっていうのはいいですよね、
うん、
なんかどっちかっていうと結構その20代って会社とかに入ってこう上から言われることをとりあえずやらなきゃみたいな感覚で、
うんうん、
こう自分で勉強するみたいなところがないないって言ったら変ですけど、うん、結構こう手薄になっていくところなのに、
うん、
そんなこうガンガンこうやっていけるっていうのがすごいなと思って。
あ、そういう意味では上は社長しかいなかったんで、
あ、
自分がこの事業をやりたいですって言って立ち上げた事業部なので、社長しかいなかったんですよ。
ね、
誰も教えてくれなかったんで、そこで誰も教えてくれないでしょうこの会社っていうふうに会社に対して不満を言うか、
はいはい、
外に情報を取りに行って会社に還元するかっても自分したいじゃないですか。
そういう意味ではあれですかね、仕事にしてもプライベートにしても身近に経営者がいたっていうのも大きいんですかね。
ああ、確かに。
うん、
まあ、父が経営してたので、なんか自分でどうにかするしかないっしょっていうの
が
あります。
で、どうにかするしかない。で、どうにかする道が、要は起業であったり、経営者になることっていう選択肢が目の前に見
つ
か
った
ってい
うか、そうですね、
良くも悪くも。
良くも悪くもですね、
うん、
なんか父の時は結構圧倒的なナンバーワンだったんですよ。もう超強かったんですね。その1位とその他の差が激しかったんで、でそうするとやっぱお父さんの調子が狂うと会社の調子が狂うんですよ。なんで僕が起業する時はナンバー2と一緒に起業して、あのなんか僕は僕でパワーありますけど、ちゃんとそこのパワーを分散して安定させるっていうところ。
ある意味あれですかね、俗人化というかワンマンというかそういう要素があった感じなんですかね。
あ、そうです、完全にそうですね。
ああ、なるほど、ね。
まあよくあるじゃないですか、
そうですね、
あのワンマン経営でバーッと強い時はいいんだけど、勢いを一旦失うとどこまでいつも行っちゃう、うん、要は右肩、
そうですね、その方にかかってるんですよね、
うん、
もうそのキーマンしかいないんで、
そうなんですよ、なんでお父さんの時はお父さんを支えるナンバー2がいなかったんで、
あ、
僕はなんか社長とか経営者になりたかったんじゃなくてナンバー2になりたかったんですよ。その何かこう、まあ、日本の魅力を世界に伝えるっていうミッションを実現する会社のナンバー2になって社長を支える人になりたかったんですよ。気づいたら社長になってましたけど、
まあ、会社の成り立ちっていろいろありますからね。その上がトップを引っ張っていくのか、そのトップを象徴とした、要は下にいる人たちが要は支えてる会社なのか、ね、いろんなパターンがあるじゃないですか。まあ、確かに今話したと後者の方、ナンバー2が要は腕利きが揃ってる、
ね、
でナンバー1を支えてるって方が
持ちやすいですね。
持ちやすいですね。
確かにね。
で、今の形は自分より優秀な人たくさんいるので、そっちに近いかなって感じがします。
ああ、いいっすね。そういう会社だと安心するというか。
うん、だから昔は自分も思うんですけど、あの野球で良かったんですよ、組織って。監督がいて、1番から9番までの役割があって、はいはい、組織だってもう役割ごとに役割を果たせば良かったんですけど、それは昔の世の中で、今はその世の中で通じないので、どちらかというと自分の頭の中ではサッカー型って思ってるんです
け
ど、大きな作戦と それぞれの大きな行動の指針はあるけど、基本用意ドンって始まったらもう監督の手から離れて現場任せじゃないですか。なので大きな作戦を入れといて臨機応変に それぞれが行動する
動くっていう
のが結局強い。
確かに。
要は世の中がガラッと変わっても別に関係ないっていう。
なるほどね。それがあれなんですか、あの実家を買い戻すっていうのはそういうことなんですか。夢としてあるって書いてあったのは。
そうですね。もともと父が独立して買った家が目白にあるんで、
はい、
この前あのループでそこの横通ったんですよ。
はい、
そしたらなんか僕らが植えた木がめちゃめちゃ生い茂ってたんですよね。
はいはいはい、
でこの家を解剖すっていうのはできたら解剖して、はい、お父さんお母さんにプレゼントできたらいいなっていうふうに思いましたけど、
ね、
住んでる人いるから。
まあまあまあ。
思い出すわけ。
はいはいはいはい。
あれですけど。
なるほど。
まあ、それかね、もしかしたら、ね、どうしてくれるんだったら新しいのちょうだいよっていうかもしれない
そっちかいみたいな。この番組は YouTube りんごチャンネルのラジオ版です。アドレスは youtube.com/@ringo-ch.2025 です。youtube.com/@ringo-ch.2025 です。また、番組の感想やレターも募集してますので、どんどん送ってください。
なんかボクシングというかなんか。
ああ、ありましたね。
はい、
あれ何きっかけだったの？
ダイエットですね。なんか社会人になって15キロ太ったんで。
それ15キロ太った原因って何かあったの？
バナナチョコカスタードサンド。
すごいすごそうなんですか。
コンビニ売ってるんですけど、
はい、
あのホイップクリームがめちゃめちゃ入ってます。
はいはいはいはい。
ハムみたいなやつです。毎日夜食で食べてたんです
よ。ああ、なるほど。
昔はもうめちゃめちゃ朝本当に8時とかから夜12時まで働いてて、
はいはいはいはい、
だってバナナチョコカスタードサンドが6時半ぐらいから食べ始めるんですよ。別に夕食を7時半とか食べてるんで、
なるほど、
じゃあ太るよねって話で。
確かに食生活だ。
そう、名前だけでもすごい、
そうカロリーっぽい、
カロリーっぽいですよ、
すごい買ったんです。それを食べてて、そのバナナチョコカスタード分ちょっと15キロ太っちゃったんで、
はい、
運動しなきゃいけないなって思って運動を始めたのが、なんか僕元々ボクシングやってたんで、でなんかボクシング痛いから嫌だなと思って、
うん、
キックボクシングに。
ああ
、キックボクシングは結構痛かった
んで。痛いですよね。変わらないですよね。そんなに変わらないですよね。あれと思いましたけど。
うんうん、
ああ、なるほど。へえ。
ダイエットだったんです。
はい、ダイエットして今もやってます。
はいはいはい。
週何ぐらいで行くんですか。
週 2,3 ぐらい。
えらっ。週 2,3 も行ってたらすごいっすね。
結局ね、ジムとかね、登録はするけど、結局行ってない人も多いじゃないですか。
多いっすよね。
そうですね。まあ、もう13年とかやってるので、体がやらないと気持ち悪くなっちゃうんで、酒が飲めないんで、やっぱそれスポーツしてつながるっていうのが結構多いですね。
あれ、なんか飲み会のシーンってありました？
ありましたね。ウーロン茶ずっと。
あ、
そうなんですよ。
なるほどね。
はい、最近なんか社員に八海さん飲まされてるんですけど、
はい、
はい、あの基本ウーロン茶ですね。
昔で言うとあれですよね、そういう酒とかタバコとかって少なくなりましたよね。
うん、
酒もタバコもみんなやんないですね。
そうそう、
平和なシルバニアファミリーみたいな感じで。
あとなんだろう、うん、最近さらに多いのがこう車持たない人も多い。
ああ、まあそうですね。
聞きますよね。
まあ、東京だと特にね、
うん、
必要ないですからね。
必要ないじゃないですもんね。
電車の方が時間に正確ですから
。まあね、うん。そうですよね。そうか。え、会社の方たちってみんな結構若い方が多いんですか？
だいたい30代ぐらいですかね、平均年齢は。31、2代が多いかなって感じですね。
うん、
自分が28の時に起業して11年目なんで、
うんうん、
まあそうですね、自分より年下の方が多いかなって感じますね。
うん、そうですよね。そうかも。だから若い世代だと、もう僕らと全然感覚は違うし、うん、そういう酒タバコなんて全然多分ないと思います。僕らの頃だって喫煙室で企画が生まれるみたいな話ばっかりだし、なんかタバコ吸う人ばっかりで集まって。うん、僕ら編集部だったから余計ですけど、う
ん、飲みの場とか飲みに
行って、ね、飲みに行ってなんかこういうことやろうぜみたいな人の話で、うん、企画やってつまんねえなこの企画みたいな話になったりとか酒飲んだりとかして企画決めてんだからそれはつまんねえだろうと思うんですけど、そういうこと多いけど、
ね、飲みの場は、まあ、月に1回ぐらい会社になりますけど、あとはおのおのみんな楽しんでなんかランチとかしてもらって感じで、
なるほど、
ね、あんまないっすよ、確かに。 なんかあの、まあ、ずっと21ぐらいから海外マーケティングやってたんですけど、はい、ツイッターとかこの、うん、あのいろんなところで発信するじゃないですか、はい、そうするとすごいヘッドハンティング受けるんですよ。いろんな会社で、はい、うちでやんないかみたいな、うちで海外事業作んないかみたいな、あのその時にあのマネーボールっていうブラッド・ピットの映画が流行っててですね、はい、あのブラッド・ピットはあのアスレチックスの監督なんです、はいはい、でニューヨーク・ヤンキースかレッドソックスかの監督やらないかって破格のオファーをもらうんですけど、あのブラッド・ピットがこのチームで勝ちたいんだって言って断るんですよ。ですげえかっこいいなと思って、その時期に僕はたくさんヘッドハンティング受けたんですけど、うん、その社長と会食とかしてる時にこのチームで勝ちたいんで僕は行きませんって断ったんですけど、はいはいはい、その会社この前上場しまして
ちょっと言っとけばよかったかなぐらいの
あれって思って、ね、はい、なんかちょっと格好つけたんで、ちょっと成功しないとダメだなって。
なるほど、
ちょっと一段ハードルが。
そうか、うん、そうですよね。そうやってくるところって勢いあるから、確かに上場する可能性は確かにありますもんね。
でもその逆もあるんですよ
ね。そうなんですよね。ねえ、ベンチャーとかね、そうなってくると本当どっち転ぶか分かんないですもんね。
そうですね。ヘッドハンディングされるっていう時は、はい、要は余剰の資金があった上で、うんうんうん、もう一段階上狙いたいからっていう場合と、うんうんうん、ピンチだからっていう場合と、う
んうん、確かにどっちか分かんないですね。
どっちか分かんないんで、博打ですよ ね、 そう
そうね。今ね、もう起業したので、はい、あの自分の選んだ道を正解にするしかないと思うんですけど。
なるほど、そうですよね。はい、確かに。
何かあった時には僕はもうマネーボールを
します。なるほど、もう一回ね、心に入れ直す感じで見るって感じですよね。
はい、でも自分の城があるってある意味、あのやんなきゃいけないっていうのもあるけど、ある意味ホッとする場所でもあります。
そうですね、うん、出社するとやっぱメンバーがみんなこうお客さんのためにすごい熱く議論を重ねてて、うん、それを見るのがすごいやっぱ嬉しいですね、うん、だからなんかこの環境を守りたいし、うん、同じような志で働く子を増やしたいなって思って、うんうん、なんかそれが原動力ですね、うんうん、
自分の意思とかっていうのが伝わりつつ、うんうん、そうですね、で、まあ、新卒っていう意味では新しい世代の、まあ、知見がこっちにも逆に入ってくるし、うんうん、それが中途であればあったで他社の状況とかっていう新しい知識がまだそこで入ってくるので、うんうん、そういう意味では常にこう若い人からも勉強できるというか、うんうん、
いやすごいです。僕が18年かけて得た知見を、うん、新卒のことがあって 2,3 年で吸収したんですよ。あ、
スポンジのように。
確かに
情報がやっぱ溢れてるんで、
すごいですよね、今の若い子の。
なんで正解は選べるんですよね、うん、ただお客さんはなんだろうな、やっぱ経験値とか、はいはい、その言葉の重みみたいなところを職人とかで特に感じるので、うん、うまくいったりいかなかったりすることがあるので、うん、その子たちがやっぱ経験値進めたらかなりすごい
です、ね、そうですよね、強いですよね、うん、そうなると。
なんで本当にある意味自分より全然優秀な人がいっぱいいるなっていうのを最近感じます、ね、うんうんうん、
いやでもなんかそれすごいよくわかんな、うん、いやなんか最近の若い人たちのこの吸収力の速さとかってちょっとびっくりしちゃうとこがありますよね。
あるある。
なんかあれ俺これめっちゃ時間かかったのになみたいなことをあれさらっとやってんじゃないこの飛行みたいな感じで、あれと思うんですけど、いやでもそれはすごい、まあね、優秀な子がどんどん出てくるっていうのはいいことだなと思うんで全然いいんですけど、いやでもちょっとジェラシーな感じなあれと思うことはよくあるんで、でもそれで確かに経験がね積まれたら本当もう無敵状態になるんで、でそれが社員としてバーっていっぱいいたら、いやそれは強いですよね、その会社、うん、勝てるわけないですもんね、他の会社が、
うんうん、他と違うことをやっていて、うん、彼らがそういった自発的にやりたいと思ったことが海外マーケティングだったりとか、うんうん、お客さん支援でそれをやらせてあげられる環境が作れたらいいなと思うん
ですよね。確かに、
なんかやらされることだとやっぱりそんなに伸びない。
そうですよね、
自分ごと化するとめちゃめちゃ強くて。
そうですよね、
今日もプレゼン聞いてて、新卒2年目の子だったんですけど、あすごいな、そこまで見てんだって感じさせられて、なんか用意どんで勝負したらこれ勝てないんじゃないかなって思って、やっぱ18年あるからあれだけど、そうですね、でもいいなって思いましたね。
なるほど、あすごいいい人材がいるってことですね、それは。そう言えるってことは、 いや素晴らしいな、うん、ライブパフォーマンスを考えるというか、うん、なんか最短でこう結果を達成するためにどうすればいいかみたいなことまで考えてるっていうか、
うんうんうん、
なんかすごいちゃんと頭の中でこうしてこうした方がいいんじゃないかとかいろいろ考えてやってる感じがすごいしてて、僕らの頃ってなんかとりあえず上の見真似でやってみてなんかやっていきゃいいやみたいな言われたことやっていってなんとか最後できたらいいかなみたいな感覚でしかなくて、
多分あれじゃないですかね、さっき徳田さんも言ってましたけど、うん、情報過多になってるので、うん、そこからの取捨選択して使う、
なるほど、ね、
まとめる能力が多分慣れてるんですよね。
確かに、うん、そうかそうか、
まあ、1QC とかまさにそんな感じなんで、
うん、
まあ、01のフェーズと10のフェーズと11のフェーズってそれぞれやるべきことが変わるので、
うん、
はい、そのあたりは網羅させていただいてます。
ゼロ、ね、から1作る人もほら頑固だとさ1になる前に止まっちゃってる人もいる
よね。確かにね。
なんかこれすごいもったいない、こうすれば売れるよ、はいはいはい、俺やりたくねえんだみたいな頑固な職人とか、
ね、
職人みんなこだわり強いですからね。
あーそうなんですね、
うん、
そっか、さっきねちょっとねあのジーパンの話もね出てましたもんね、うん、職人さんその履きづらいっていう、うん、ね、いうのがまあでもそれが売りになるっていうのはでもなんかわかる気がしますよね。今だからこそそこを売りにできるっていうか、
う
ん、なんか、
ね、
うん、そういうことですよね。結
構履きやすいデニムだったら別にユニクロでいいの。
そうですよね、うん
うん、もう硬すぎてデニムをこうやって置いたら立ち上がるんですよ、うんうん、
はい、ああなるほど、自立はいはいはいはいはいはい、
そのぐらい硬くて最初はもう閉まんないです、ボタンが、
うんうんうん、
それぐらい履きにくいものがやっぱりこのしゃがんだりとか、
はい、
そのいろいろこう歩いたりとかしてて、
はいはいはい、
シワが出てくるんですよね。
で馴染みが出てきてみたいな感じですよね。
そうですね。そう、
お動画見させてもらった時に、はいはい、シワのつき方について語ってましたもん
ね。
あ
糸の編み方によってシワのつき方が変わってくるんだよって職人の方がおっしゃってて、
結構熱く語ってたんで、
うん、こうと思って。へえ。それだけこだわる、ね、会社さんがやりたいって言ったら、うん、まあそれはね手助けして売れたら嬉しいですよね。
そうですね。だから僕らは本当に大手とかのお客さん狙ってなくて、
うんうん、
そういうこだわりがあって、うん、これめちゃめちゃ光ってるな、うん、僕らじゃなきゃ勝たせられないお客さんを勝たせて、一緒にウィンの関係作ろうっていうところがコンセプトなんで、もうデニムとかもそうですし、最近だとヘルメット、ハーレーとかに使うとヘルメットだったりとか、あとはエンジンの Z2 とか GB とか、昔の頃もあるじゃないですか、のシリンダーだけ作ってる会社とか。
そうなんすね。
昔の Z2 とかのエンジンって、うん、あのもうあの中鉄でできてるんで削られちゃうんですよ、はい、シリンダー、
はいはい、
そこをあのアルミで作り直して、はい、半永久的に走る Z2 を作れるっていう、
へ
ー、もともとホンダの下請けだったんですけど、
はい、
ある意味あれですよね、じゃあ目利きから入るみたいな感じですよね。
あ、そうです、もう本当お客さんと本当に半年1年少なくとも時間使えますし、うんうんうん、長いこと10年とか付き合うので、
うん、
誰と働くかみたいなのめちゃめちゃ重要で、
そうですよね、出られてる方はいますけど、ね、基本的には徳田さんだけが出る感じですよね。
今まではそうだったんですけど、あ、まあ、これからそのうちの会社イコール私ではなくて、うん、いろんな人いるよねっていう風に出していきたいよねって、
なるほど、なるほど、
なんかこうフェーズが終わって、はいはいはいはい、次のフェーズに行かなきゃねっていうふうには思ってて、
じゃあある意味こう営業ツールにもなるように、
うん、
そうですね、
うん、
もう YouTube と Twitter から、うん、X から問い合わせとか採用がほとんど決まってるんですよ。
うーん、
なので、
そうなんですね、はい、
会社を可視化することによって、はいはいはいはい、こんな会社なんだって思ってもらえたらいいな。
なるほど、なるほど。
なんか密着動画の中に結構、うん、あの徳田さんの動画見て応募しましたとか、うん、っていう人も何人かインタビューで、社内インタビューで、
う
ん、
あ、そうですね、
いました。
なるほど、
はい、女性とかもそうだし、あとなんだっけ、海外で働いてて越境でやりたいと思って徳田さんのところに来たって、うんうんうん、男の人も、
うんうん、あ、男もそうですね、
うん、
いたくんかな
と、はい、いたりとか、結構、まあ、外国の方もいたりとか、
外国、ね、うん、の方もいらっしゃいますもんね、
いましたね。
そうですね、やっぱ発信しているとどんな会社かなってイメージが湧くので、あの、いい意味でこう、ね、その人も判断できるじゃないですか、うんうん、いい意味で悪い意味でも、
うんうんうん、
なので、なんか見てみて、今のちょっと等身大の状況を見て、まあ、ここで頑張ってみようかなと思ってもらえる人が入ってるので、
うん、
その、なんか入社後のミスマッチは少ない、
うん、なるほどね、うん、あ、確かに確かに、うん、ありがたい限りです。
はい、
ありがとうございます。
はい。 すいません、長々とありましたけど。
はい。
ということで聞いていただきましたけども、
はい、
どうすかね、なんか先に言ってた感じの徳田さんのあの雰囲気、みんな分かってもらえましたかね、
うん、
なんかね、
うん、多分あれこんな人だっけっていう
ですよね、なんかそんな感じしますよね、うん、なんかいつも YouTube で見てる真面目な徳田さん、こう対談してるこう真面目な徳田さんじゃない、なんかホワッとしたって言ったら変ですけどホワッとはしてないんですけど、うんうん、なんとも言えないね、なんかフランクな徳田さんをなんか見られた感じがして、すごいいい話だったなと思って、うん、
そうですね、話をしても楽しかったなっていう印象があるので、
うん、
まあやれてよかったなっていう、ラジオが、
ね、よかったですね、
うん、YouTube の撮影の直後にそのままラジオの収録をお願いしたので、
う
ん、
そうですね、
そういう意味ではそのままのテンポで、
そうですね、うん、温まった状態でスタートしてるんで、
そうそうそう、
それも良かったかもしれないですね、確かにね、うん、
使ってるメイン素材っていうのは、はい、徳田さんからいただいてるもので、いただいた素材って実は他にも上がってるんですよ、
うんうんうん
う
ん、
うちらのチャンネル以外にも、
うんうんうんうん、
ただダイエットの話とかも、
そうですよね、
なんでダイエット始めたのか、
はいはいはい、
あのバナナなんとかカフェ、
はいはい、
パフェか、
そうそうそうそう、
あれを食って太っちゃったっていう話が、話があって面白かったなと思って、
そういう面白い話をね、なかなかあの YouTube の対談では出ないですからね、きっとね。
そうですね。
多分ね、はい、
うん、
いやだからそういうのも含め面白い話だったと思います。
うん、
はい、またなんかね出てもらいたいですね、なんかね。いい、
そうですね。なんかタイミング良ければ、
はい、ね、いいかなと思いますけど、
うん、
はい。ということで、皆さんいかがだったでしょうか。また、次回はもう徳田さんではないんですよね、きっとね。
実はですね。
はい。
次はですね、
はい、
徳田さん以外にも今回、
はい、
新しい方が出てるじゃないですか、動画に。
あ、そうかそうか、
うん、
そうでした、
その方が、
そうですよ、
はい、ラジオに初登場、
登場してくれるんですよね、
はい、っていう回にしようかな、はい、
しようかなと。皆さんじゃあ期待して待っていてください、
はい
はい、
あの方が出ます、
はい、ではお客様、またの来店をお待ちしております。いってらっしゃいませ。